下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。先週に引き続き福岡市の医療法人貝塚病院理事長庄司哲也さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
貝塚病院は福岡市東区箱崎の国道沿いにある病院ですね。理事長になられて、今年で何年目ですか？
20年目になります。
20年目と言いますと、理事長に就任した時は何歳でいらしたんですか？
34歳ですね。
お若いですね。34歳の理事長就任時、病院はどんな状況だったんですか？
その当時ですね、森林証券主義制度という制度が変更する時期でございまして、医局から医師がいなくなる、医局に全部返さなきゃいけないという時期でありまして。
医局というのは、
大学から派遣している医師は大学に戻さなきゃ、帰っていかなきゃいけないということになりまして、僕が就任した時っていうのは、5人の医師で、やることになりました。
待って、じゃあ科も絞っていたんですか？
科も絞らざるを得ない状況でございました。
ベッド数はその当時は
同じです。
199床
です。
それを5人の医師で？
5人の医師でした。
大変でしたでしょ。
はい。
そして経営状況というのはどういう状況でしたか？
お察しいただきますように、入院患者さん、病棟稼働率といいますけど、50% を切るというような状況でございまして、惨憺たる結果でございました。
そんな中でその理事長を就任した経緯ってどうして就任されたんですか？
先代が、病気で亡くなられまして、どうするかというところでうちの親族が関わっておりましたので、私が急に
指名された。
はい。
そうですか。ご親族は経営に関わられていて、苦境に陥ったので、白羽の矢が立ったと。
そうですね。
それ引き受けた、大変なことは分かっていた？
いや、全く分かってません。
分かってなくて。
私10年目ですから。
医師になって
10年目です。気がついたらなってましたね。
そうですか。はい。そこでまず取り組んだことってどういうことだったんですか？
まず取り組んだことはやっぱり人を集めなきゃいけない。
人を集める。はい、はい。
そこが一番ですね。
集まりました？
集まりません。そのような状況ですから。
大変。それなんか手助けしてくれる、サポートしてくれる人って現れたんですか？
いちもさちもいかなくなった時に応援してくれる企業が見つかりまして、そこからいろんな人を派遣していただいて、だんだん人が集まり始めました。私経営なんて全く分かりませんでしたので、いい事務方が入ってきてくれました。でその2人が今もう病院を切り盛りしているような、状況でございまして、逆に僕が経営を教え込まれたような感じですね。
そうですか。はい。でも医師として現場に立ちながら経営にも携わると、
はい、
大丈夫でしたか？
もう体はきつかったですけど、なんとかなるだろうと。
お若いからね。
そうですね、体力ありましたね。
そうですか。でこれは病院経営行ける軌道に乗るって思えた時期というのはそれから何年後だったんですか？
それから何年後ですかね、12、3年経ってからですかね。やっぱり10年はかかりますんで。はい。そうするとですね、だんだんいい人が集まってくるようになるんですね。
はい。いい循環で、
いい循環が起き出しまして、もう本当医師を集めるのっていうのは大変苦労するんですけど、今はいい医師がたくさん集まってくださいまして、もういろんなとこで言ってるんですけど、もう自慢の一曲ですと。
あ、そうですか。はい。もう波乱万丈ありまして、庄司さんご自身も
そう
ですね、なんかドラマか何かになるんじゃないですか？
ぜひドラマ化していただきたいと思っております。そうですか。ですね。はい。
これから病院はどのようにこう運営していかれたいですか。
はい、ますますですね、地域に必要とされる病院になりたいと思いますし、もっともっといいスタッフを集めてですね、頼りに、なる病院になりたいと思ってます。
先週と今週のリーダーは医療法人貝塚病院理事長の庄司哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は下田文代でした。それではまた。